青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。梅雨真っ最中の今朝、久しぶりに朝日を見たと思ったら、収録中の今、どんどん空が曇ってしまって、予報では6月29日の今晩はまた雨が降ってくるらしいです。皆様いかがお過ごしでしょうか。まだまだ続いている、どこに行くにもマスクが手放せない日々、また感染者が増えているとかでなかなか遠出もできずにいますが、県境を越えられるようになったので、父の日の翌日、車で母の家に行ってきました。コロナ前は毎月のように会えていたのに、ずいぶん久しぶりで元気な顔が見られてほっとしました。皆様はいかがですか。大切な人たちに会うことができていますか。それでは今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひぜひお寄せください。お待ちしております。それでは今日も元気よくスタートいたしましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラアーティスト。いつもこのコーナーではミュージシャンの方々の作品を紹介しているのですが、コロナ以降ライブも路上ライブもなくて、直接の新しい出会いが少なくて、 YouTube や Twitter で素敵な作品に出会っている感じです。そんなわけで、最近知ったとても素敵な方々もいるのですが、このコーナーでの紹介の交渉をこれからするところなので、今日はミュージシャンの方々ではなく違う紹介をしたいと思っています。もう何年前になるでしょうか。息子に言われて、ハマったネットのサイトがありまして、それがですね、小説家になろうっていうサイトなんです。で、なんでそれに出会ったかというと、ファンタジー作品で、なんて言ったかな、ちょっと今ど忘れしちゃって出てこないんですがアニメにもなった作品で、息子や息子の友達がハマっているものがあったんですね。それはなんか骸骨みたいな人っていうか主人公で、それは普通にサラリーマンをしてた人が、なんかの弾みで死んでしまって、自分がやっていた、ゲームの中に入ってしまって、それで、ゲームはもう提供が終わってしまっているんですが、そのゲームの中で、自分の帝国っていうのかな、を、築いていくっていう、面白い。本人の意図しないところで、本人はそんなに、勇気があるわけでも、なんていうか面白い人なんですけど、でもそれをこう、自分の なんていうか、手下っていうか、部下たちの、部下たちもみんな人間ではないんですが、いろんな様々な良い方の勘違いで、もうどんどん良いものになってしまうっていう、そういう面白い作品なんですが、私自身はそれをそんなに読んでいるわけではないんですが、それがその小説家になろうっていう、サイトに投稿された作品からどんどん出発していたっていうことを知って、そのサイトを見るようになりました。そしたらそれはもう本当にこうジャンルが様々で、ファンタジーもあれば女性向け、男性向け、大人向けから子供向けまで様々な作品が投稿されていて、時代劇もあれば、SF もあれば、推理小説もあれば、ホラーもあれば、本当に何でもありのものすごいもう、なんていうか、本屋さんも顔負けというか、ものすごい作品数です。で、すべて、素人の方が、なんていうかな、こう、作られた作品が、どんどんそこに投稿されていくので、それもこう、なんていうのかな、その文章の、練られ具合っていうか、まあ、それも本当にピンキリで、なんていうのかな、こう、中学や高校の、子たちが趣味で書いている雰囲気のものから、もう絶対プロだよねっていうくらいの、なんていうか、熟練したっていうか、言葉の選び方や文章のこう、綴り方なんかが、もう本当に素晴らしいという方まで様々なんですが、その、すべての作品において、なんていうのかな、こう作者の方の、心象風景というか、心の中で作られたものが、まあ、素晴らしく展開されていて、たとえ、なんていうかな、こう、ちょっとこの言葉の使い方違ってるかもっていうようなものが混じっている作品であっても、もうそんなものを固めどころか、両目でもつぶってしまいますわっていうふうに思うぐらい素敵な作品もたくさんあって、なんていうのかな、こう、本当に、おもちゃ箱というか、玉手箱というか、私にとっては、素晴らしい世界との出会いだったと言えると思います。で、その中でこう、お気に入りだった作品が、書籍化されたりとか、あるいは、アニメ化されたものもあるし、なんていうかもう、本当に、いいですね。そういうのって。なんていうか、応援していたものが、どんどん育っていく素晴らしさを感じたり、なんていうか、あるいはこう、自分と似た感性の作品に出会ったりすると、それがまた嬉しかったりとか、おまけに、これが全部ただなんて、なんて嬉し、申し訳ないんだろうっていうか。なので、こう、好きな作品が書籍化された時には、なるべく、購入するようにしています。そうすると、ネットで見ていた時よりも、さらにこう、多分編集者の方の、目が入るからかもしれないんですけれど、さらに練られて、さらに素敵になっていたりするものもあって、なんていうのかな、本当に、一人でも多くの人に、知ってもらいたいなって思います。もし皆さんも、時間があったりとか、興味があったりとかしたら、ぜひ、この世界に出会ってみてください。本好きの方、特に小説好きの方には、とてもいいと思います。ただやっぱりこう、時々気になるのは、作家さんの方が、前置きみたいなところに、リハビリ作品ですって書いてあったりとか、お手柔らかにって書いてあったりするのを見ると、やっぱりこう、私みたいに、人生の、なんていうかな、こう、年傘があまりなく、若い方の中には、やっぱりこう、ちょっと言葉遣いに引っかかってしまったりとか、あるいはちょっと展開に自分の好きじゃない方向に行ったり文句言いたくなってしまうような方が、中にはいて、そういう方々が、こう、確かにコメント欄とかね、感想欄とかあって、すぐに、なんていうのかな、こう、すぐに自分の意見も、こう、 言えるようになっているので、そういう意見がこういうのを作られる方っていうのは本当にこう感受性が豊かっていうのが多分元にあるので、ちょっとの言い回しとかでもこう傷ついてしまったり、こうやる気がこう水かけられたみたいになってシュワシュワってなってしまう場合もあるんだろうなって思うと、ものすごくこうなんか作家さんの代わりに私の心が痛んでしまうみたいなところもあって、本当にちょっとの言葉では本当に傷つかないで頑張って素敵な世界なので、どんどん投稿してもらいたいなって思う時もたまにあるんですね。本当に応援したい人がたくさんいて、もうみんなに頑張ってもらいたいし、これからも素敵な、なんていうのかな、作品をどんどん生み出していってもらいたいなって思うので、本当に心から作家さんの人たちを応援している毎日です。今もこうちょっと時間があると、タブレットで、いやスマホだとちょっと字がちっちゃいのでタブレットで最大にした文字で読ませてもらっています。他にもこうそういう投稿サイトもいろいろあるので、他のサイトでもたくさんの作品に触れているので、本当にこれからは図書館もいらないとまでは言いませんが、なので書籍化された作品は図書館でも注文するようにしています本当に、なんていうのかな、今はそういう創作意欲のある方にとっては素晴らしい時代だなって思うし、もう本当にどんどん頑張ってたくさんたくさん素敵な作品を生み出してもらいたいなって心から願っている毎日です。皆様もよしよろしければ、たくさん素敵な自分の感性にぴったり合う作品に出会ってもらえたらなと思って、紹介させていただきました。キラキラアーティストでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアンスリウム晴れのち曇りデイ。
晴れのち曇りデイ、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアンスリウム晴れのち曇りデイ。
ミュージックゼロチャンネル、
心の音。このコーナーでは心のこと、歌のこと、人のこと、旅のこと、本のことなど心に残った様々なことをお届けしています。今日は人生の旅の終わりと先の先みたいなちょっと題名にしちゃうと大げさなんですけれど、そんな話をしたいなと思っています。というのも、この前父の日の話をしたんですけれども、私の祖父が亡くなったのが 私が子供の頃のちょうど琵琶の実がいっぱいなっている頃だったり、あるいは主人の父が亡くなったのもやっぱり、その年の6月の21日、やっぱり、父の日だったような気がするんですけれど、そんなのもあって、6月のこの時期ってものすごくこう、なんていうのかな、人生の晩年とか終わりとかについて考えることの多い季節だったりするんです。それでなんていうか、祖父の一周忌の時だったんですかね、祖父の家は庭がとても広くて、琵琶の実がいっぱいなって、その琵琶の実をなんていうか、ほんと一族みんなで飽きるほどたくさん食べてもまだまだまだあったっていうのが本当に子供の私にはちょっとびっくりで、すごく印象的に残っていて、今スーパーとかで見ると琵琶が1パック600円とかああ、もう今はこんな高級な食材になっているんだなって思うと、やっぱり不思議な気持ちになります。うちの庭は狭くて琵琶の木とかはないので、そうですね、いつか広いお庭が あるようになったら琵琶を植えてみたいなとは思いますが、生きてる間にそんなことがあるのかどうかどうなんでしょうね。さて、今生きている間という話をしたんですが、つい、先頃、主人が断捨離とか言い始めましていろいろ本だとか、あるいは古い布団だとか整理をつけ始めて、写真とか、あるいはたくさんのこういろんな人からもらった DVD だの、古いビデオだの、そういうのをこう整理始めていて、どうせ俺たちが死んじゃったら全部片付けは子供たちがやるんだろうとか、かわいそうだから俺が自分でやるんだよとか言ってて、まあ、確かになって思うんだけど、まあでも私もこうなんていうか、なかなかこう物が捨てられないたちだったりもする部分もあるので、いや私が死んだら全部捨てちゃっていいからいいわって言って私の分の断捨離はまだまだかなって思っています。家を引っ越すときに、その時あったものは、もうかなりたくさん捨てて、本も、本当に、本やコミックスや合わせて、もう3000冊以上処分したし、なんていうか、家具とかも、全部やっぱり買い替えるのもあったので、もうそれまで持ってたものも全部処分して、で、この家に来て、まあ、十何年経ったらまた増えたっていう感じではあるんですけれども。でも、まあ、それはそれとして、10年前まだ元気だった私も、10年以上経ってみると、やっぱりこう、まあ、体のあちこちにガタは来ているのは実感しているし、それから脳だって昔みたいに働かない実感がやっぱりあって、そうするとこれから先一体何年こんな感じでいるのか、あるいはそれもまたなんていうのかな、もしかしたらあちこちさらに衰えるかもしれないし、かといって今の体力をどうやって維持していったらいいのかなって思うと、いつかはこの人生の旅も終わるんだろうなって思うと、10年前の私はなんていうか、まだこう夢がたくさん描けていて、あれもできたらな、これもできたらなとか、ああしたいこうしたいとか、まだ子供たちもまだ学校に通っていたし、そうするとやっぱりこう思い描く未来も今とはまた違っていて、その未来のなんていうかな、先がこう選択肢が狭まっているのかもしれないなとも思うけれども、でもその先考えるとやっぱりこうあの世があるのかないのかとか あるんだったらどんな世界になるのかとか思って、それはでも結構若い頃からいろいろ考えていたので、多分今まで読んできた本とか今まで出会ってきた人たちの話とか自分の想像とかから考えると、あの世はないよりはあってくれた方が嬉しいなって思うし、あの世があるとしたら、たくさんの人が言っているように自分のなんていうのかな、こう心に応じた世界に帰っていくんだろうなって思っています。だとすると、やっぱり心の重荷はできれば少しずつでも軽くしていけたらいいなって思っていて、どうやって軽くしていこうかなって今考えて、それをしているところでもあったりします。でもあの世があるということは、あの世からまた、生まれ変わってくる新しい人生もあるかもしれないなって思うと、いや、その時にはまた今の人生とはきっと時代も違うと思うし、世界も違うと思うので、やっぱりその時なりの新しい人生をきっと生きるんだろうなって思うと、一体どんな性別で生まれてくるのかなとも思うし、生まれてくるところが今の地球の延長線じゃもしないとしたら、性別も男性女性の他にも中性とか両性具とかもあるかもしれないし、あるいは途中で性別が変わっちゃうみたいなのもあるかもしれないし、人類型かもしれないし、もしかしたら違う生き物になってるかもしれないし、微妙でもどんな風に生まれたとしても、やっぱりその生物なりの人生もあるのかなって思うと、やっぱりいろいろ考えてしまいます。でももし人間型で生まれてくるとしたら、やっぱりなんていうのかな、こう基本もしかしたら感受性とか感性とか変わらないかもしれないなって思いますね。こう生まれてくる環境とか性別とかはどんな風になるかわからないし、その時のこう平均的な人生の長さがどんなものかもわからないけれど、でもその環境の中でやっぱり幸せを目指して生きていると思うし、やっぱりその中で気の合う人、合わない人、あるいはその時なりの理想とかもあるかもしれないし、その時なりに描ける希望とか、そういうのもあるかもしれないし、でも、やっぱり楽しく、いや、その時なりの愛情の中に生きていくことができたらなーって、幸せを目指して幸せを感じながら生きていけたらいいなーって思います。何を幸せに感じるかはやっぱり人それぞれ違うと思うし、今この同じ時代に生きている人たちでも生まれた環境や育っている世界によって違うだろうなって思うし、いろいろ考えている今日この頃です。心の音でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。 ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、友を潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお付き合いくださりありがとうございました。今、まあ梅雨の最中になっていますけれども、私は一つだけちょっとだけ困っていることが一つあって、それは今3階の部屋に住んでいるんですけど、部屋の中に観葉植物だけではないんですけど、鉢植えがどんどん大きくなってしまっていて、これをどういうふうにして、なんていうか、捨てることなく育てていけるのか、ちょっと悩んでいますね。というのも、前にも少しお話ししたことがあったかもしれないんですけど、モンステラがですね、もう増えてしまって、大きくなってしまって、はじめは、小さな鉢一つで、葉っぱが三つくらいのモンステラだったんですが、今や大きな鉢が三つ、プラス小さな鉢が二つになってしまって、もう一つあった鉢は、娘に持ってってもらったんですけど、まあこれが本当に驚くくらい大きくなってしまって、他にも小さな鉢で買ったハイビスカスが、まあ4年経ったせいもあるんですけど、鉢が2回くらい鉢替えしてきたんですけど、枝が横にどんどん広がってしまって、これがまた置いてしまうと、畳半畳をさらに、超えてしまって、もう少しすると置けなくなっちゃうし、コーヒーの苗も、最初は本当に、もうちっちゃな、直径10センチぐらいのビニール鉢に入ってたやつが、今や、直径にしたら20センチを超える鉢に、背丈ももう50センチを超えてしまってまだまだこう実がなるまではなってないんですけど、もう置き場所がどんどん狭まっていって、もしかしてこれは部屋ではなく温室になってしまうのではないかと思っています。またポトスも、これはもう10年以上前に、本当にこう繊細な薄い葉っぱのポトスだったのが、水栽培もちょっと面倒になってしまって、土に植え替えてしまったら、分厚い大きな葉っぱのポトスになってしまって、ポトスってこんなだっけみたいな、まるでモンステラの親戚だと思うくらい葉っぱが大きいんです。もう、いつこの子がポトスだったんだろうなって、いやポトスなんですけど、驚く毎日です。もうこのポトスもモンステラもハイビスカスもコーヒーも、他にも青年の木ですかね、それもちっちゃな鉢だったのが、鉢が2回変わって、今は背丈ももうじき1メートルになってしまうんじゃないかというくらい大きくなってしまって、いろいろ嬉しい悲鳴を上げている今日この頃でございます。皆様には困っていることはないですか？ではまたお会いできる日を楽しみにしております。それまでどうぞお元気でお過ごしください。これからの時間があなたにとっても素敵な時になりますように。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。コメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、ご意見ご感想リクエストなどをどんどんお寄せください。お待ちしております。続きまして、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どうぞフォローをお持ちしております。この番組は、インディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。